まあでも、
ま、
殴ったとこから仕事が始まるような感じなんですよ、話とか。
あ、友情なんかね。あ、そういう感じなんだ。断婚の世代じゃ、断界の世代。
そうそうそうそう、
断婚じゃねえ。でもこっちから殴ったらものすごい怒る。
そうなんだ。こっちからは殴れないけど、向こうから殴ってくる。
それがずっこですよね。
ずっこやな。ずっこや、ずっこや。
殴り合うんだったらね。
でもいいけど。
一方的にやられるの嫌だよね。
もうなんか、
だからその編集部の、あの忘年会漫画家同士がすぐ殴り合いするから、もうどの殴り合いに参加しようかと思って。
そんな嫌だから文化系の仕事してるんだ。
そうなんだ、
まあ、熱いっすね。それは面白いっすね。でもね、そんな感じなんだ、すげえな。
いや、ありますよ、
まあ、特別ですけどね、まあ基本的にはないですけど、みんな、まあ、身勝手な人多そうですけどね、やっぱり漫画業界とか。
でもその人は本当に熱くて、僕が風邪ひいてた時電話かけてきた、マゾー君どうしてるんだって。いや、風邪ひいて今ご飯ご飯言ったら、風邪ひいてるのか、これもっと君のとこ心配して電話かけなあかんなとかって言って、めっちゃ心配してくれるんですよ。
いい
でしょ。
でもちょっと厄介だ。ちょっと厄介な。ちょっと俺嫌だ。もうなんかで、もうビクッてするって、すごい電話とか嫌いだから。
で、昔悪やってたよって話するから、どんな悪やってたんですかって。昔暴走族に入って女を回っとか、
回し蹴り。
回し蹴り。
回し蹴り。まあ、どっちも悪いけど。まあ、そうか、回し蹴りだろうが、どっちも悪いけど。
いや、死んだ、吸いながらオートバイを吹かして走ったら、ゲームやってるようにね、ゆっくり周りが感じられるんだよっていう話を言いながら、そんな。
なんですね。まあ、でも、まあ、
でリアルタイムで言うとどのくらいの人なんですか。
手塚を殴ったっていうことは、
いや、もう今でも50過ぎて
るんじゃない。50
過ぎだったら、
じゃあでも20歳代の時に手塚を殴ってるってこと。
あれってことですか。じゃあ矢沢吉とかと同級生ぐらいの、ね、
そう、
いや、
でも
60
ぐらい、
ちょっと下ぐらいか。
矢沢のちょい下ぐらい、横浜銀杯ぐらいですか。
ぐらい、
いや、もっと
サザンとかぐらいですかね。
あ、と思いますね。だから80年代に
軽くなっちゃったけど、
80年代に入社したぐらいでしょ、多分。
80年入社。
それで殴れるかな、神様を。
神様
を。まあ嘘だ。
神様とか、あとはもうそれ以上言ったらいろいろバレてきちゃいますからね。
なかなか。
まあ、あの市中の市は。
で、まだもう一個、まだ質問があるんですけど、いいですか。
はい、
で最後の質問しますか。
はい、
今までで衝撃を受けた漫画は何でしょうか。
え、
今までで衝撃を受けた漫画、
衝撃を受けた
ナンバーワン、ベスト、ベストじゃ、ベスト3か5か。
衝撃を受けた、
初期衝動というか、
ね、僕らの世代とか、
やっぱり子供の頃受けたのがとかはありますよね。
いや、真面目に正直衝撃を受けたのは北斗の拳は衝撃を受けました。あの絵は、あの絵って当時なかったですよ。
まあ、劇画がないわけじゃないけどですね、いや、でも書き込みが半端ないですから、
あれは。それとあの暴力描写とかは、だから長い効果書くのと意味が違った
じゃないですか。で、その後に、まあ、あの何でしたっけ、あの後頭部、あのスポークで刺されて、ブラックエンジェル
とか、ブラックエンジェル
とか、池波翔、池波翔太じゃないですか、池上良一とか、良一とかいたりしたけど、でもやっぱりちょっと。
原哲夫の、その、なんか暴力描写と、その、なんていうのかな、バイオレンス描写とそのタッチとかのオリジナリティたりや、意外、まあ評価はされてるんだけど、あの大友克洋がフォロワーっていうか影響を受けた人がたくさん出たっていうのよりも、もっと影響を与えたんじゃないかなと思うんだよね、原田さんとかって。
そうだと思いますよ。だって読んでる数、だって、まあ、なんやかんやってドームを読んでる数と北斗の拳読んでる数ってどんだけ差があるんだって話。
だって荒木弘子っていうか、ジョジョの奇妙な冒険もそうだし、言うてみればあの、男塾とか、
いや、そうですね、それまでの BT とか絵がガッて変わりましたからね。
そうその衝撃はすごかったけど、だからそのキーワードっていうか、その言葉とかの強さもあったけど、やっぱり絵とか、すごかった。
目力が。僕
はでもその頃だと完全にドクタースランプなんですよね。
ドクタースランプ、まあドクタースランプも絵的な衝撃はありましたけど。
あの4コマじゃないギャグ漫画がね、あんなに長く続くとはと、
あんなにさ、ね、なんだっけ、あのちょっと僕の記憶が曖昧なんですけど、はい、僕との件と僕との件ジャンプでしたよね。
はいはい。
でそれと同時にドクタースランプって連載されてました。
ドクタースランプの前
前だよね。全然前。
4年前
ですね。ですね。もうドラゴンボールと僕との件が
同じ
関係を持ってましたけど、
じゃあうちら中学ぐらいになってる。
そうですね。小学校の時に、
だって小学校だよ。
北斗の拳は、やっぱ小学校3年生でしょ。
ドクタースランプ
は、違う、もっと先だって。
僕は中1の時に、ドラゴンボールが出たので。
だからほら、
ドクタースランプは79年です。
でしょ？ほら。
そうですね。
だからガキの頃でしょ？
小3。
小3ぐらいでしょ。で、北斗の拳の話ですよ。出どころとして。
北斗の拳は多分83、
中1だ。中1。中1で。
中1ぐらい。
83年か4年ですね。
中1ちょっと前かも。中1ぐらいの時にジョジョが始まったから、ジョジョより前です
。ジョジョより前。
だから小5とか小6なんで、僕は72年だからですね。82年、あ、でもやっぱ81、2年です
ね。あれって、北斗の拳は、はい、マッドマックスですか、元ネタ。
マッドマックスと、バイオレンスジャック。と、
まあ、ブルース・リーも混じってるかな、
ぐらいの。そうなんですよ。でも、うん、マッドマックスが日本に与えた影響なんかよりはるかに大きい影響を与えてますね。そのマッドマックス、
世界観
はそうなんですけど、絵の力とかあるいはその表現、なんか北斗神拳とかの、まあ北斗神拳っていうもの自体はそうなんですけど、例えば安倍氏とか秀部とかって言って爆発したりとかする、なんかそういうのあんまりなかったんですよ今まで。
擬音的な、
やっぱ結構人間関係とか、その武者者というか、その三国志、ああいうものをちょっと意識したような、こう兄弟同士のとか、
わりかしでもその世界観はマッドマックスだし、その人間関係とかはそういう三国志とかすごいオーソドックスなものなんだけど、その絵とそのまあ秀部って爆発したりとか、なんか言葉の力とかのオリジナリティで、なんかその類を見ないものとして、なんか世の中に残ったんだと思う。
まあアタタタタとかなかったらオラオラオラもないですね。
そう、アタタタタタタって、だってアタタタって普通は痛いじゃん。それなのにアタタタタタタじゃないですか。なのにそんであえても秀部って爆発するし、安倍氏って言って爆発するし、そういうのとかってなかったんです
よ。まあフレーズ
力がすごかった
です。フレーズ力、
お前はもう死んでいるとか、我が人生に一片の悔いなしとか、
なんかそこはごめんくさいみたいなことですね。要はね、チャーリーハムのごめんくさいであったり、
あとまああとあの
まあそういうことですよね。
ガンダムのやっぱ富野監督とかはやっぱり言葉の語彙力が非常に高いですよね。
でもガンダム今見たら絵がしょぼいんだよ。
絵はしょぼいから音だけ聞いたりする
だから、まあ、そういう意味では北斗の拳はいろんな部分で群抜いてましたよ。
まだ、ね、それで言うと最近のね、でももっとすごいの、最近のパチンコのその演出がすごいね。
パチンコじゃないですか。
いや、パチンコもそうだけど、でもなんだっけ、あの清水の次郎長とか、
あ、はいはい、
やってましたけど、あれ刀を切るところで、まあ、黒沢は音をつけたわけです。ズサッと今度は切った後に閃光がパッと走るんですよ。それはパチンコとかもそう、演出とかもそう。
パチンコはでもだから多分俺思うんです、僕の友達のパチンコの映像とか作ってる友達いるんですけど、ゲームとか作っていた人たちがゲームとかが売れなくなっているから、パチンコとかにすごく優秀なクリエイターが流れてきてから、ものすごくクオリティ高くて、
高い
ん
ですよ。
ここすいません、トイレ行きたいんですけど。
すごい高いでしょ。
だから本当にゲーム、普通にプレステでやるゲームとかと変わんないぐらいですよね。
あ、すいません、トイレここです。
ここです。
いやだから、いや多分北斗の拳もすごく影響を与えてるんですね。結局そのスロットもそうだし、
ね、
スロットが面白くなったら北斗の拳だし、それはやっぱりこうフレーズとか、ね、絵の力とかで、あれ以降キャラクターとかいっぱい出るようになった。
あとはまあ何かな、まあ、相原浩二さんとか、
あ、僕は一番テンション熊ね、
うん、ギャグ漫画では一番影響、僕今ギャグ漫画家になってるのは多分相原さんの影響だと
思う。あれは面白かったね。
いや、面白かったな、うん。
まあ、あとは根本的なギャグ的な部分では、小学校の時にずっと読んでたマカロニほうれん草。
マカロニほうれん草大好きだった俺。あれね、 マカロニ2がね、なんか妙に好きだったな、俺逆に。
表紙が1でね、なんか変えづらかった。
絵がうまかったよね。
そうそう、あのね、かっこいいよね。あの、
どうして
もいい。あの、挿絵とかがもういちいち。
今見てもスタイリッシュ。
鴨川、戸田目、江口、刺し、鳥山明ぐらいはやっぱり、その、デザイナーとして見ると、やっぱ日本のその絵を、絵が今、あそこまで高いのが、やっぱりあの
井口久志、鳥山明、鴨川諏訪部とか、
圧倒的に、まあ、もちろん足立充とかあの高橋留美子もいるんですけど、ちょっと後とか、
うん、全然
でもやっぱり女の子可愛く、しかもちょっとエロくなく描くっていう、う
ん、
やっぱり
まあ、もう断然江口久志さんでしたけどね、僕は。
あ
シンボルは
でもすぐやめちゃうんですからね、
うん、江口さんはね、
江口さんシンボルだな、
うん、エイジもうちょっと読みたかったなみたいな、
エイジね、ほんとコンプリートしましたからね、あの、うん、江口さんの方は、
うん、僕も今も買ってるんですけど、うん、まあでも江口さんな今まあまあいややめとこう、前見くやし、
なんかそこまで近い人はやめてる
なるほどいろいろあるわけですね、
いろいろある
わけです、ファンゆえにね、近いゆえに、
近いゆえに、うん、今日はまあ、いやまあ最近で言うと何人かいるけど、
最近ハガレン面白い、面白いでもう終わるけど面白いな
で、まあ、今ちょっと注目してるっていうか夢中になってる
漫画、
漫画ですか、
今ですか、はい、Just Now、今注目してるのは僕ベタやけどハンターハンター、
ああもう今で、ね、再開しましたからね、もう
富樫義博先生の悠々白書から始
まりました、ああ、
もう休載が長いのでやっぱ1年ぶりぐらいに10月に休載始めてやっと休載が戻ったのは1年以上ですよね今回、うん、でもものすごく盛り上がったところでやめるので、
少年ジャンプで連載してるので一番唯一なんかそのなんだろう、古本屋じゃなくちゃんと本屋で買う漫画ですよ、
へえ、なんかあります、
あ、さっきも言いましたけど、まあ、ハガレの錬金術師とハンターハンターはやっぱり面白いな、
あ、ジャンプですか、
ハガレンはあと、あのあれです、
ガンガン、
ガンガンですね、
ガンガン、
あ
のガンガン、
スクエアエニックスっていう雑誌がパクパクパクさん、なんか太い月刊誌ですけど、アニメにもなってるし、まあ、なんかものすごいメジャーところに2個行ったねっていう超みんな読んでる、
俺両方とも読んでない、うん、今言われたの、
いや、まあ、まあ、新井秀樹とか言いたいとこなんですけどね
新井秀樹は知ってますよ、キーチでしょ、
キーチ、キーチ、キーチは面白い、
キーチ面白いですよね、
ホームレス取材を
あの途中で終わっちゃいますもんね、
まあ、でもまだ終わってもいない、
名前変えてなんかまた違うようになったけど、なんかこうちょっとニュアンスが違うっていうか、
もう両親殺されたときは攻撃的だったからね、
繋がってないよね、でもね、
あれ既存になったけどね、俺あの時は
日本で一番ホームレスに話聞きましたけど、唯一リアルなホームレス書いてるのはもう新井秀樹ですね、
あの人ダメなんだ、誰や、このほらここに、
あ、山本秀夫さんのやつはうん、なんかよく勉強したなって感じ、あのふわっとね、そのいい人なんだけど嫌になったらすぐ捨てちゃうっていうね、ホームレスの特性、キーチを抱きかかえるんだけど自分が好きな人できたらポッと捨てちゃうところがすごく、ものすごくホームレスの行動パターンに合ってるしらしいっていうのは、古谷さんだとちょっとすごくわーって飲んで、古谷実に出てくるホームレスはある種捉えてるんだけど、ちょっと悪意に満ちている感じがするんだけど、善意にも悪意にも満ち満ちて自然に描いてるな、変わらないでいいから、断然ベストな本読んだ、すごいなと思って、
それはなんか
人間関係
説得力が、
うん、まあ自分取材もしたんでしょうけど、多分そういうことじゃなく、なんか取材したから書けるもんじゃないですよ、なんか本質が分かってるからすごいなと思いましたよね、っていうとかっこいいですけど、なかなかハンターハンターと書かれるんだと思う
で、その今現存出てるいろんな漫画の週刊誌な月刊誌いっぱいありますよね、ほとんど読んでます、
いや
もうね、
あの追ってるやつあります、
でもね、僕らの世代はギリギリ結構なその週刊誌を、
うん、なんか読んでた、
いくつも並行して読んでた世代
だね、そうですよね、
そんで僕らより下はもう多分もう一点集中で読まなくなって、うん、
まあ単行本世代でも
でも読んでたんですけど、やっぱりここ何年か厳しくなってきましたね。
そうですね、やっぱり、まあ、対象がね、その 10歳ぐらいから、ね、15、6歳とか、
それもあるんだけど、あまりにもなんかその、なんだろう、
オリジナリティじゃない、
あのなんかその萌えとかオタクとかに特化しすぎてよく分かんなくなってきてる。
ちょっと萌え、あの萌えって結局のところ本当にルーティンだったりするから、そのパターン通りに進んで、そこにだからなんとか、あの吉本新喜劇を見てるようなもんで、主人公はこうでこういう行動を取るから僕らずっこける代わりに燃えるっていうようなところがあって、やっぱりそう
か。で俺昨日も声優さんのイベント行ってきたんですよ。でもその全てが予定調和なのよ。でなんかチョコレート渡すってイベントやったんだけど、あなたなんかにチョコレートなんか渡したく本当はないんだからねみたいな感じで、でもくるっとくるめいて渡すってこと自体がもう、
ね、それをパーンと払いのければよかった。
そういるかってやれよって思うんやけど、みんな喜んでもらいに行くねアホかと。もうなんか全てが予定調和で、その予定調和をはみ出した、だから小劇場とかの舞台とかやったら、その予定調和をはみ出したところに向かったりとかすることもあるし、今までの少年少女漫画だって北斗の拳だってやっぱり予定調和より一歩はみ出たところにあるから受けたのに、予定と調和からはみ出たら受けないから、予定調和の中だけで戯れてるんですよ。
つまんないね。
動物のお医者さんとかだと、もうちょっと熱くなろうよとか、その以前で終わらせるのも面白いし、以降でも面白いんですけどね。
あの人予定調和よりちょっとずらすことで、なんかそのみんながあれとかって思うのに興味いかずに、予定調和予定調和だから、
ある種サザエさん、テレビのサザエさんがしてしまうっていう。そうだ、でもただまあそれが面白いというのも分かるんだけど、その吉本新喜劇面白かったり、サザエさんも面白かったり。
でもね、多分ね、吉本新喜劇とかサザエさんとかダサいと思って読んでんだよ。も
う、あ、まあそうそうそう、
お前らが読んでるのは一緒だよ、吉本新喜劇やサザエさんらと、と俺は思うんだけど。俺めっちゃ敵いっぱい作った今。
うん、だから俺全然
全然
おい。
いや、共感、共感ですよ。全然共感。
僕はあんま共感できない
です。おいおいおい、なんで手のひら返し
ちゃう。だってここ手のひら返さないと予定調和にならないじゃないですか。
いや、うん、そうなんですよ。だから
いや、まあ、なかなかでも
僕が読んでるやつってやっぱり予定調和一歩手前で跳ねのけるやつ、
ね、やっぱりそういう意味ではだ、もうさっきも出ちゃいましたけど、キーチとかだとどんな漫画になるかすらわからない。でワールドイズマインとかもそういう、やっぱ荒井秀樹のすごいところはこういう漫画ですよ、なかなか教えてくれないから、何の漫画かわからない漫画。
キーチでも3巻4巻いかないと何の漫画かわからないじゃないですか、
ね、子供のまま終わるのか成長してた
り。あれだからさ、思い切って言うよね、その編集の人も、
うん、
何の漫画かわからないようにスタートして、
荒井秀樹さんっていう人を信じてないとできない。い
や、できないよね。
できないし、やっぱ1話の迫力が違うからよしってなるって。まあプロトタイプ書いたのかどうかわからないですけど、まあでもやっぱりすごい。だからすごく丁寧に物語を編み込んだというよりはもうわからなすぎて、でも1話が面白いから読んじゃうっていうのがすごいです。
昔ちょっとジャンプかなんか忘れたけど、何話かしかやってないけど、なんかあの戦国武将みたいな格好してどっか城かなんかにこもる漫画があったんだっけな。
あれですね、あとボッコ、
ボッコ、
あの坊さんが出てきてその手助けしてく
やつ。違います。
違う、
なんかちょっとギャグ漫画、
ギャグ漫画なの、
ギャグなのかギャグじゃないのかちょっと分かんないけど、俺が高校ぐらいだから、
僕中学ってことですかね。
84、5年、6、7、8年、
少年漫画ですか。
少年漫画です。少年じゃないかな、青年誌かな。スピリッツとか、
あ、
立てこもる。
そうで、バンバンこう警官とかで撃ち合ったりする。
警官
出て
くる。でも戦国武者出てくるんですよね、
の格好してるだけ。
ああ 分かった分かったけど出てこないや。変態あの変態のあの
そうすごい変な絵なんだけど、
ちょっと変なカタカナのタイトルの。
そうそう、
どこでやってたやつ。
カバみたいなとこで。
そうそう。
あれなんなんドグランマグラ的なタイトルのなんかあれで。
そういう感じです。
ぶっちぶっち殺してる。そう。有名な漫画なんだけど絶対ねタイトルが出てこないだろうなっていう。
ドグランマグラ的なタイトルってなんだよ。
ドグランマグラ的
な。最近の悪いのが分からなくなるとすぐに頭の中にグーグルマークが浮か
ぶ。アハマークアハ体験したりする。
それどこで出たの？ヤンさん？
ヤンさんだと思
って。俺知ってるわ。
そうそうそう。そう
でもタイトル出てこないでしょ。ドグランマグラ的なタイトルやろ。何だっけな。
タイトル。
でもなんか絵とかもでもすごい角度からこう描いたりとかしてすごい面白い。
ね、細い線で丸く。
そうそうそうそう。
あの青木裕二のアシスタントやった人じゃないの？
だっけな。
それだけだね。すごい俺の漫画の中ではちょっと名前忘れちゃったけど衝撃に一番残った。
ドラマ系の漫画ですよね。その先行きも分かんないし。
そうそう先行きが分かんない漫画として。あと変な漫画で好きだったらゴンズイとか。
ゴンズイ。ゴンズイまだ。
ジョジャ
チョ。アチョップアチョップじゃないですか。
そう。ゴンズイとかわけの分かんないの好きだったけど。
ジョージ秋山
や。ジョージ秋山。
ジョージ秋山。ジョージ秋山確かに。
あの頃のジャンプ面白かったね。メカバトラー牛版面白かったしね。
ムーンとかはジョージ秋山でし
ね。ムーンは前ら前やな。
そうですね。だからでも長い号とかはでもある意味すごく今のジャンプの基礎的な感じで、あのデビルマンとかでもあそこまで書くとは思わないけど流れはわかるとか、うん、その第1話2話ぐらいで主人公が何をしているかが分かって、世界観が分かるっていうようにしないとダメらしいですし、まあもちろんそうですよね。
だからデビルマンがそのデーモンと戦うっていうのはではブレないじゃん。
そこまでは早いんですよ。そこまでは本当に1話ぐらいですよ。でそこから途中から変えるかもしれないけど、やっぱ1話であの物語が大体読めるっていうようにしてますよね。今ワンピースも1話を読めばあの今の現状が全く想像できないけど流れは多分想像できるって言ってある、主人公は海賊になろうとしてっていうところまで描いちゃいますよね。だからまあ、アニメ的ですよね。だから1話でもアムロはガンダム乗っちゃうわけで、あれが6話ぐらいまで乗らないとなんかドキドキしない。
だからまあ青年誌とかのそういうのとかはまた違う流れだよね。
青年誌はでもそこからのカウンターとしてっていうところがありますからね。
ちょっとまあ話がつきませんが、
はい、
ちょっと最後の質問
で、あ、はい、
これねちょっとね漫画の話やっぱりこうなんかやっぱちょっと一回とりあえず最後の質問で、
はい、
ちょっとこのラジオ的に一回締めたいと思います。
はい、
今幸せと思う瞬間はどういう時ですかっていう質問。
これ毎回聞いてる。
さっきその話ちょっとうどん屋さんでしてましたよね。いやでも松田さんに対するだよ。まず
いやいや僕はいいんですよ。
いや両方松田さんがいきますね。
先週も来ましたもんね、確かね。
そうそうそう、僕が聞かれました。
なんかこう人に対してこうあの褒められると僕大体1個ぐらいメモリが上がるんですけど、人にけなされたり嫌な顔されたり何も言われなくてもマイナス4から5ぐらい下がる、で結果的に常に不幸せな方向に行くという疑心暗鬼になっていくだからすごくいいと思いました、好きですって言われた後にそういうこと言うやつは全然できないこと誰にでも言うんだよって誰かに言われたらその褒めてくれた人の分も引いて8ぐらい下がるんで大体不幸になっていく。
こんな面白そうなの書いてるのに。
でそういう性格だからですよね。だから宗教に行っても本当にハマらないのはなんかみんな幸せそうだ、だってもうみんなが騙されてるの見てますからね。自分が騙されないわけがないと思いますね。不信があったらまず真っ先に死ぬだろう俺って思ってる性格ですから、やっぱりなかなか今幸せだな、いやそんなはずはないと思っちゃうからな。
いや何が幸せなの。
でもやっぱ僕はやっぱでも英語書いてるときは楽しい。
ほっとできる。
で絵のすごいあれはやっぱ僕もう自分の才能は見切ってるんで完全に。
絵はそうなんだ、
うん、絵は長いからあの自分のデッサン力の長さなさとか空間認識量能力低いんですよ。あのパースとかをがややずれするし、その普通の人に分からないようにごまかす技術とか小手先の技術はすごい高い。高くしないとごまかせないから高くなったんですけど、多分限界がね結構見えてるんですけど、それでも楽しいからやってるっていう感じです。だから楽しくなかったら書 かないみたいな。
手を変えてる瞬間どう楽しくなっていくの。
ああ、でもなんかかけ、うん、
なんだろう、点描の絵なんですよ。点点点点って書いてる。その一個書いてるうちにその世界に入っていっちゃうとか。
おお。あ、うん、でもなんかそうね、なんかか点描なんでちょっとずつしかかけていかないんで。時間がかなり頭の中で遅らせて3時間後とか4時間後の想像をして書いていくんですけど、それがちょっと思った以上になったりするし、実際に出来上がったものってのはもうリアルなんで、頭の中の想像よりも気持ちのいいものが、例えば骸骨の絵とか書いてても、あ、本当に立体感を持って書けたら気持ちよくなったりとかするっていうのが、もうかなりその、うん、
過程と完成する瞬間ってどっちが楽しいですか。
完成はね、正直ね、完成した瞬間にゴミになるところもあるんで、僕
なるほど、分か
る、全然いらないものになっちゃうんで、なんか途端に恥ずかしくない。最近ブログを始めたので、頑張ってそれでも付き合いして載せて、なんかこうみんなに褒められると にこうって返したりしてますけど、でもやっぱり、完成、この一番楽しいのはね、真ん中ぐらいで、なんかものすごいものができるんじゃないかって思う瞬間があって、それを超えると閉塞していって、なんか普段通りのまあね、そこそこの。
なるほどね。
だいたい共通してますよ。僕もなんか世界に入っていって、その瞬間に立ち会う前のなんか恍惚感なんか入っちゃって、その地下の世界に
終わるとやっぱ収束しますよね。
まあ、意味合いが違いますよね。いいものができたとした
ら。特にまあ
秋っぽいですか。
ああ、でも、え、まあでも秋っぽさと、
ただ集中は集中するけど、
絵に関しては多分ね、6時間8時間と全然描きますけど、なんかね、なんか、うん。女の人とかだと秋っぽい時もあったりしますよね。とか松田さん
とかね。
何のこと？いや、その絵とかを描いてたりゲームを例えばするとかなると多分秋っぽくない方なんですけど。
あ、それは僕もそうですね。
ただなんかもう、まあ、会いたくなくなったら会いたくないとか、なんか嫌なやつな感じになっちゃう時ありますよね。松田さんが幸せを感じるでしょうか。
そうですね。
いや、フランス人がいなくなった今、
フランス人ない、今から考えればそういう目で見てしまうよね、当時。
でも松田さん今彼女いますから。うん、寂しいチョンガーですからね。でも松田さん彼女いること公なんですよね。昔である昔ね、イベントとかロフトプラスワンのイベントとかで彼女のこととか言うと、彼女とか言ったら僕もうモテなくなるじゃないですか。うわ、
今もうモテなくなったよ。
いや、絶対
平常喋ってるじゃないですか。
いや、彼女行ってモテなくなることもない
ないでしょ。
なんでやねん。
それだって、そのエロ宗教で行ったところ多少だったらモテるわけ
だから。だから童貞キャラなんですよ、普段は。で、童貞キャラの方が同情されてセックスさせてくれるのかな。
もうそんな風に思ってる子供ですよ。それ AV に見過ぎですよ、そんなこと言ってるの。
骨付きセックスやね。
AV、そのおばちゃんぐらいしかそんなことさせてくれないでしょ。
左へお通りになるじゃないですか。
筆下ろし、筆下ろし言うて。
若い女がそんなことしてないですよ。おばちゃんぐらいですよ。
なかなかね。
でも、なかなかでも、でもこれはだ、まあ、松田さんがダメだったんですよ。松田さん昔ものすごく回数多かったじゃないですか。
何が、あ、セックスの、
もうオナニ
ー、オナニー、オナニー、
もう本当に1日10回とか。
今でも、でも今は3、4回と
か。それだから平均月100とかなわけですよね。
月100ぐらい今でもしてますね。
すごいですね。
え、月何回ぐらいですか。で、
僕よその事務所借りてヘンプロに曲がりしてるんで、そこではやっぱオナニーできないんで、もう少ないですよ、本当に。本当に5、6回とかですよ。
マジで俺1日で5、6回しますよ。
ね、5、6回、5、6回もないですね。
そんな人生楽しい。
部屋ないんですか。部屋は、
部屋ありますよ、帰らないだけで。うん、月に、
え、じゃあその1回でビュって飛ぶんや、
だからなんか
飛ぶんや、ビュって飛ぶんや、その1回は。
その1回はね、そうでもないんだね。
え、嘘、
本当に。
じゃあ聞いたこと
があるから
死んで
って
る、
死んでってると。
死んでってる。
だから 家は借りてて、なんか 何かいいことがあるかもしれないと思って、めちゃくちゃ綺麗にしてあるんですよ。家具は全部フランフランで揃えて、もう綺麗にしてあるけど。
週もまた来てもらいますけど大丈夫ですか。
あ、はい、わかりました。
来てくれるかな。
いいと思うって
。はい。
ちょ説明してください。
いつでも。
はい。
あ、いつでも。
今
いつでも。
あ、いつでも。
イエーイ。いつでもいただきました。笑って抜けて。いや、私も見に。
でも
田中のマンデーナイトのまた来週。